こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、前回からの続きということで行きたいと思います。
はい、はい、
厚生労働省の研究会がまとめた報告書についてということでね、
はい、
っていう感じかもしれませんけれども、はい、聞いてない方はぜひ前回の方から聞いていただきたいんですが、大きく研究会が行われると翌年に労働政策審議会、つまり法律の原案作りがスタートすると。そしてその翌年には、はい、これが実際に法律の改正になってスタートしてくるので、
はい、
今回研究会が報告書が出たということは、2025年が、原案作りが始まるだろう可能性があるということですかね。
そうです。はい、
ということは2026年に法改正、労働基準法の改正があり得るので、その報告書の内容をダイジェストで向井先生がお送りしてくださいます。
はい、ありました。はい、
ね、盛り盛りなんでいきましょうかね。
はい、じゃあ続きをいきますと、続きはですね、労働基準法で事業上、事業所っていう言葉があるんですよ。
はい、はい。
例えば就業規則は各事業所で作成して置いとかないといけないですね。みんなが見えるような形で置いとかないといけないんですけど、うんうんうん、
はい、
例えば在宅勤務してる人にとって、じゃあどの事業場で働いてるかってもう分かんないじゃないですか。行かないんだもん。
確かに。そうですね。
あと
東京のところに勤め、はい、一応ぶら下がっているというか部署に所属している沖縄のリモートしてる方はどうなんやみたいな話ですよね。
そう。あとすごくちっちゃな支店とか営業所あるじゃないですか。
はい。
そこでも就業規則、作って置いとかないといけないですよ。10人以上だと。
ええ。
でも、本社でまとめた方が効率がいいじゃないですか。
効率はね。
ねえ、お店によってはすごく、パートの方入れて10人以上だけど、ちっちゃいお店っていっぱいあるんですよ。
うんうんうん。
飲食店とか。それに、全部、サブロク協定とか、バラバラと作んないといけないんですね。締結して。
事業上と単位でやっていかなきゃいけない。
そう。だから、それをもうちょっと使いやすくしようじゃないっていうのが、まあ今の議論になってますね。
はい、これはなんか前回から、ね、話、前回の話は、もうなんかむちゃくちゃ経営しにくくなる話ばっかりだけど、みたいな感じでしたけど。
あ、そうそうそう。そう。ところがね、抵抗勢力の人がいるんですよ。これに対して。どこだと思いますか？わかんないですよね。
構造上頭が整理できないな。どうなって
る？うん。労働組合も会社側も反対してないんですよ。もっと、柔軟に、本社一括処理もいいんじゃないのとか、もうそんなね、支店ごととか営業所ごとなんていらないんじゃないのみたいなのは、実はあんまり労使で対立がないんですけど、抵抗してる、唯一抵抗してるところが、それはね、労基署なんですよ。仕事なくなるから。
ああ、地方の。
うん。
ああ。あ、合理化されちゃって。
そう。
ああ。まとめられる。
だって、本社、
なるほど。
本社一括でやったら、いらなくなるじゃないですか。
なるほど。
仕事ほとんど、仕事、まあ、かなりの割合で減っちゃうんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。で、次に、労使コミュニケーションって言って、労働組合いない時に過半数代表者で、いろいろ締結したりするんですけど、それがまあ、形骸化してるんですよね。今、
うんうん。
じゃあ、遠藤くんなっといて、みたいな感じで。で、それで済んじゃってんですけど。
内科医の臨場
を。そうそうそう。それを、いや、もう、3人選出して、で、仕事をしてる間でもそういう選挙活動していいとか。
はいはい。
あと、ちゃんと選挙はこういう仕組みでやれとか、そういう、性強化というか、まあコミュニケーションを取ってくださいっていう意味ではいいことなんだけど、性強化になる可能性が高いんですよ。
性強化。
底強化。
ああ。
だって、例えば遠藤さん自分の会社があって、
はい。
遠藤社長、もう残業したくないですと。僕ら3人代表なんで、僕らの同意がないと残業できないですよ。言われたらどう思います？
どう思います？はぁーみたいな。はい。どういうことですか？
あーですよね。
はい、はい。
いや、でもできちゃうんですよ。はい。
え、労働者じゃない形で、労働者が権力を持つみたいな感じ という受け止めなになっちゃうんですけど、どう合ってますか？
今もできるんですよ。
はいはい。
でも一人ぼっちなんですよ、今は。代表者つって。それを3人とか5人とか選べるようにしちゃう体制を予定してるんです。
へぇー。いや、徒党組んじゃいそうな雰囲気ですね。
そうなんです。それが目的なんですよ。
え、なんでですか？
立場を強くするためですよ。
あ、そう。へ
ぇ。社内労働組合法律が強制するまではいかないけど、それに近い内容です。
いや、そうですね。なんか小集団の労組ができるみたいな感覚じゃないですか。
そうなんですよ。それを法律で作ろうじゃないかっていう動きがあるんですよ。
あくまでや
っぱすごいでしょ。
保護。
え、どうします？いや、遠藤社長残業したくないんで締結しませんと。で、給料上げてくれないとサインしませんと。うん、いや、全然ありえますよ。可能性はこれからの時代。
へえ。
ですか。はい。全然ありえますね。
これはその何ていう言い方をするんですか。過半数の代表者を選出する。みたいなところですか？
はい、そう。それをもっと強化する手続き。
で、経営者としてはそれを止めることはただできない。
うん、できないようにする。
ああ。なるほど。
わかりますかね？うん。言ってる意味が。
うん。
要は、いや、江戸くんやっててよ、と。そういうやり方はダメだと。選挙して、選挙活動もさせて、で仕事中でもさせて、で3人とか5人とか奇数人代表させて、で話し合いの議事録は必ず作れとか、こういう法改正になる可能性が結構高いんですよ。サブロック協定って年1回に締結するものなんですけど、これを、なんだろう、拒否すると残業をお願いできなくなっちゃうんですよね。
はあ。
そう。そういう、こう、なんだ、選挙で決まる、人が交渉するっていうことをどんどん強化するっていうイメージです。
そういうことですね。なので、その選ばれた人たちと常にこう交渉していかないと残業すらもう叶わないっていうことになる。
叶わない。まあ、常にかはわかんないですけど、はい。節目節目ですね。
へぇ。なんか、
はい。
あんまり聞きたくない展開になってきましたね。
いや、だからもう本当すごい、だからあんまりね、で、これに唯一強く反対してるのが、連合っていう労働組合の団体なんですよ。
それ自分たちの権益が失われるからですね。
そうなんですよ。もうね、まあまあ、いいとして。はい。じゃあ進みましょうか。もうちょっと時間がなくなってきましたんで。はい。あとはですね、土日にチャットとか、
うんうんうん、
遠藤さん、大企業の社員だった時もらったり、メールもらったら、どういう気持ちになりますか？上司から
。結構行われてる狭間にいた世代で、私はすごい。
そうですよね。
嫌だと思っちゃってましたね、当時。
ですよね。これが、保障される可能性なんです。つながらない権利っていう EU の概念なんですけど、会社と断ち切れる。仕事との関係を、土日は、休みは。
何？労働からの解放。
そう。これを完全に保障する、そういう制度ができる可能性が高いんですよ。はい。そう。あとは、勤務間インターバルって言って、11時間は、会社を出てから、
うん、
次の日の出社まで11時間置かないといけないっていう、そういうルールもある。できる可能性が 11時間。
勤務間インターバル。
はい。
なんか夜勤とかね、そういうのはなんかわかりますけど、そういうことじゃなくて。
なくて。
はい。
そういう感じですね。
ああ。
まあ、あれ、もう時間ないですか？
まだ、いけますね。
まだありますか？はい。あとはですね、まあ、そうですね。まあな、細かいのいっぱいあるんだよな。なかなかちょっと説明が難しいものが多いんですけど、休みを取りやすくするっていうか、今までですね、4週4日さえ休めばいいんですけど、それって二十何日間連続勤務ができちゃうんですね。今の理屈上は。それをできないように、休日の規制を強化するっていうのはもうほぼ確実ですね。一週間に一回は休んでもらう。まあ、休んでる人ほとんどだと思うんですけど、休んでなくても実は構わないんですよ、今は。
なるほど。
はい。
20日連続勤務ぐらいはできちゃう。別に問題
は。そうですね。はい。
問題になるわけですね。
そうです。あとは、そうですね。あんまりはっきり書いてないんですけど、テレワーク、フレックスタイムの専用の労働時間制度を作るか作らないかでちょっと揉めてる感じですね。
テレワーク、フレックスなら100歩譲ってイメージ湧きますが、テレワーク用の、はい、
そう、あ、そうですね。テレワーク用ですね。フレックスタイムはもうあるからね。テレワーク用の専用の労働時間制度を作るかを、なんか考えてる感じですね。
出来上がるとしたらどういう感じになるんですかね。
はい、ねえ、どういう感じなんですかね。ここもちょっと揉めてるみたいです。いらない派といる派が揉めてるみたいですね。
はあ、たまのいい方々がまたややこしいルールをいっぱい作ってくださってますね。
あと管理職って実は何時間でも働かしていいんですよ、今労基法上は。
うんうん。
80時間とか100時間の規制がないんですよ。
はいはい。
それもね、どうかと思うんだけど、だから管理職というか管理監督者っていう特殊な概念なんですけど、管理監督者の健康管理を法的に義務化するっていうのも、これも確実じゃないかなと思いますね。
ああ。
そうなん
ですよ。なるほど。管理職になると給料下がるのに、やたら労働時間増えちゃったみたいな、ああいう話が少しなんか規制かかるみたいな感じになる。
そうですね。はい。それが規制かかるということで、だから、まあ、まだまだちょっと曖昧な内容しか決まってないんですけど、あとね、副業した時に残業代もらえちゃうんですよ、今。今、例えば僕が、例えばですよ、日本で8時間働いて、コンビニでバイトするとするじゃないですか。夜9時とか8時から。うんうん、そうすると、時給、例えば、コンビニ今、まあ、1300円ぐらいですかね、東京はね、1200円ぐらいかな。それに、いきなり2割5分増しもらえちゃうんですよ。今の制度って。
はい、
はい、あ。知ってますよね。通算規定とかって。はい、それってコンビニ経営者からしたらたまったもんじゃないじゃないですか。いきなりあんたなんで、関係ねえだろうと、それあっちで払ってくれよっていう、そういう話じゃないですか。それが撤廃されるみたいですね。そこは会社側に配慮してくれてるみたいです。
あ、
まあ。そりゃそうですよね。はい。ということで、
これ全体としては
変わると思いますね。うん。しかも結構マニアックな内容で、普通の一般の方は分かりづらいですよね。
私もこの回がある前提で、ちょっとさらっと資料を見ましたけど、正直言って何書いてあるか何にも分かりません。
分からないですよね。
もう何にも分かりません。
うん。わかんないんで、もっと複雑。め
ちゃくちゃわかりやすかったですけどね。あ、そういう話なんだ、はい、と。
そう。ほとんどただ会社にとっては規制強化になるんで、
あ、でした。
歓迎できない経営者の人が多いと思いますね。
労働 者という形で雇用をするということの意味がいよいよ本当に失われそうな方
向。そうなんですよ。
ですね。
おっしゃる通り、いや、本当にフリーランスで、だったら、たくさん払うよっていう社長さんが、どんどん、
うん、
逆に増えるような気がします。
しますし、働く方もここまで制限かかると、優秀というか、働きたい方にとってはもう、個人で独立して、事業主になった方がいいよねって方に行きそうじゃないですか。
そう。だおっしゃる通りで、それは労働法上も、実は、できるようにするのかなっていうイメージがありますね。
はあ、
要は、こういう規制にとらわれたくないんだったら、フリーランスで頑張ってねって言ってるような気もしますね。
なるほどね。
でも、偽物はダメだよって、こう、釘を刺してる感じしますね。はい。
なんかこうなると、いよいよ本当のメッセージは全員、独立しろよって話に聞こえてしまうぐらいに。
だ、もう、逆に、若い時ほど独立した方がいっぱいお金がもらえる気がしますよね。
ねえ、ですよね。
ちょっと年配になったら雇用労基法と労働規約で守られたいっていうか。
うんうんうん。なんか気持ちとしてそれならわかりますよね。
なんだけど、なんか若い人を守るみたいな、なんかそんな意識もあって、ちぐはぐですよね、なんかね。
いやー、ですよね。でもあまり若い時に、あれか、個人フリーランスになると、この厚生年金保険とかはないみたいな、いろいろこう、引っかかる部分があるわけです、ね。
そうそうそう。だイデコとかニーサ拡充してんのは、まあ、フリーランスでもちゃんと年金もらえるようにするっていう意味なんでしょうけど、なんかね、あべこべな気がしますね、国の政策
って、ね。そうですね、労働者保護っていうことをものすごい強化している方針だが、結果的に労働者がどんどんいなくなりそうな感じの。
そうですね。
法改正になりそうだと。
そうですね。だちょっと、読んでわかりづらいなっていう気はするんですけど、おそらく結構進むんじゃないかなと思います。
いうことですね。
はい。
で今回は まだ研究会の報告書というところで、
そうですね。
来ました。はい。今年に入ってね、はい、審議会の原案とかいう話も出てきた場合には、また随時アップデートしてお伝えしていきますので、
はい、そうですね。
ね、はい。ぜひ楽しみに注視していただけたらと思います。
はい。
ということで、今日のところ終わりたいと思います。向井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。